こんにちは、浜横夫婦のゆる語り、本日もよろしくお願いします。今日は最近めちゃめちゃワンオペをしてるんですけど、ワンオペをしてる時に私が工夫してることとか気をつけてることみたいなことをちょっとお話ししたいなと思います。まあ、でもね、まだまだワンオペ歴浅くて1ヶ月ちょいぐらい、2ヶ月経ってないぐらいなんですよね。夫さんがね、10月ぐらいからすごい忙しくなって、まあ、日中ほぼほぼ家にいても全然家事育児する手が回らないっていう感じで、お風呂とかご飯の準備とかそういうのもまあ私がほぼやってるっていう感じになっていて、最初はめっちゃ大変だったんですけど、最近まあ割と効率的に回せるようになったなと感じていて、なのでその中で私が考えたことをお話ししたいなと思います。まあ、まずすごいこれは当たり前だし多くの人がやってるかなと思うんですけど、いろいろあらかじめ準備できるものは全部しておくことをまず大切にしています。っていうのもやっぱり息子さんが保育園から帰ってきた夕方以降はすごいバタバタして、時間が圧倒的に何してても足りないっていう感じなので、もう夕食の準備とかお風呂入れるのとかそういうのって事前にいろいろできることってあるので、そこら辺はもう日中息子さんが帰ってくる前にどうにか終わらすっていうのを心がけています。例えばでいくと、さっきも言ったんですけど、夕食の準備ほぼほぼ仕込んでおいてとか、お風呂は予約して息子さんと娘さんのベッドは整えておいて、朝回してる洗濯物も畳んでおいてみたいな感じです。なんかこれをしとかないと、お風呂入れてバタバタ、ご飯作ってバタバタ、その間に息子さんと娘さんが喧嘩してギャーみたい なんかそういうことが本当に起こっちゃうの でそうすると私も私で息子さん怒ったりとかイライラしたりとかしちゃうので、全然いい方向に回らないから、そのためにもいろいろ準備できることは全てやっておこうと思ってやってます。あともう一つ心がけていることが、息子さん中心で回すっていうことです。まあ今ね、私が育休中で娘さんも保育園行ってないから、日中ほぼ娘さんと一緒なんですよね。もうだから娘さんに構うのは日中って決めておいて、夕方息子さんが帰ってきてからはほぼほぼ息子さんの相手をしつつ、まあちょっと泣いたら娘さんを構うみたいな感じのスタンスでやってます。まあそうじゃないと息子さんの機嫌もね、あんまり良くなくなってくるしっていうので、我が家はうまく回らないことが多いので、息子さん中心っていう感じで回してますっていうのが、まあ私が気をつけてることとかなんですけど、じゃあ具体的になんか他にやってよかったなって思うこともちょっとご紹介したいなと思うんですけど、なんか一人で二人ご飯を食べさせる時ってすごい難しいなって最初感じてて、まあ、特に娘さんはまだまだ一人じゃ全然食べれないというか、絶対にご飯とかねまだあげないといけないから大変だし、息子さんも息子さんでこぼしたりとか、何欲しいあれ欲しいとかいろいろ言ってくるから、まあ本当に休まって食べれないというか、もうバタバタって感じなんですけど、でもまあお尻は決まってるというか、何時までに寝かせたいみたいなのがあるから、ゆっくり食べてる暇もないというかっていう感じで、でしかもなんか夕方ってすごい子供たち機嫌悪いじゃないですか、まあ、眠いお腹すいたとかいろいろあると思うんですけど、でも娘さんも例にもれなくめっちゃ不機嫌で、毎回そこら辺に這いずり回ってめっちゃ泣いてて、で息子さんが娘さん泣いてるとよしよししてあげようとするんだけど、力強くてまた泣くみたいな、なんかそういうループが起きてて、だからもうそういう場合に娘さんを先に一人で手づかみ食べさせちゃうっていうことを最近し始めて、結構楽になりました。まあね、手づかみ食べは結構賛否両論あって、大変だから嫌だっていう人もいるし、私みたいになんか一人でちょっと食べててくれるから楽って人もいるので、なんかそれぞれの考えとか子供の性格とかにもよるかなと思うんですけど、娘さんはまだね、投げるとか全然しなくてもひたすら食べるだから、人参スティックとか大根とかそういうの茹でておいてあげる、あとはまあさつまいもとかバナナとかちょっとちっちゃく切ったのあげるみたいな感じで、その机の上に乗せとくと勝手にもぐもぐ食べてくれるから、その間はおとなしいというか泣かないし、息子さんも息子さんで別にあんまり娘さんに構わなくなるから、そういう意味でちょっと手が空いてご飯の準備最後できたりとかします。あと我が家テレビはないんですけど、まあ YouTube とかは見せることももちろんあって、でやっぱりワンオペの時は動画はうまく活用しないとなと最近思いました。なんか動画って絶対見せちゃいけないって 言うわけじゃないなって本当に思ってて、なんかそう思ってなんだろう、うまく回せなくて息子さんに怒るんだったら動画を見せてみんなハッピーになった方がいいんじゃないかなっていうのが最近の私の考えなんですけど、我が家は結構ね、爪切る時に動画を見るっていう、 YouTube 見るっていうのが一個ルーティンになってて、だから週に2回ぐらい爪切るんですけど、だからそれをうまくお風呂の後の時間、ご飯食べる前のそのちょっと私がご飯を準備したい時に爪切って動画見せるとか、そういうことはしてます。あと朝のワンオペの時とかも、まあ、もし息子さんが早く準備ができて行くまでに時間があったらちょっと YouTube 見ててもらって、その間に私も出かける準備とか朝ごはんの片付けとかしたりとかもたまにあります。まあでもね、朝はねだいたいバタバタでね全然時間ないからね、 YouTube 見れるの2週間に1回ぐらいかなっていう感じなんですけど、まあ、そういう感じでうまく YouTube とか動画とかとは付き合って、なんかうまくこっちが利用したいというか、動画にねのめり込まれちゃったりとか、なんだろう、支配されるって言ったらだけどみたいなのは良くないかなと思うんですけど、ツールとして使うのはいいんじゃないかなと個人的に思っています。あと、まあ、これはね我が家の場合であって、なんか全部のご家庭に当てはまるわけじゃないかなと思うんですけど、結構ね息子さんが娘さんのこと好きすぎて、好きなんだけどなんだろうな、力が強いから泣かせちゃったりとか、一緒に遊びたいけどうまくどう遊んだらいいかわからないから泣かせちゃったりとかっていうことがすごいあって、まあ上に乗ったりとかね、あとなんか座ってるのにゴロンとさせようとして頭打っちゃったりとか、まあ、なんか結構本当にねいろいろやってるんですよ。であんまり悪気はないから、なんか息子さんを叱るっていうのはそんなできないんですけど、まあでもこっちとしてはちょっと娘さんがかわいそうになったりとか、なんか泣いてるとやっぱりこっちも料理してられないというか、ちょっと大丈夫かってこう仲裁に入んないといけないみたいな時が多々あって、なんかそうならないためにというか、息子さんと娘さんをちょっと話したいというかっていう時に、ひたすら私は息子さんに話しかけたりとか、息子さんの気を引くために頑張ってます。なんか例えば、あれ今日バスどこに駐車したんだっけ、どっかに駐車してきたらとか、今日お家に帰ってきてからパトカーにお帰り言った、きっと待ってるよとか、なんかそういう感じで息子さんの注意を娘さんから離して、息子さんがちょっとおもちゃの方に行くように誘導したりとかめっちゃしてます。なんか常にめちゃめちゃ私は息子さんに話しかけてる感じです。まあ疲れるっちゃ疲れるんですけど娘さんにギャーギャー泣かれるよりはいいかなというか、こっちも疲れるけどそっちの方がいいかなっていう感じなので、そういう感じで日々頑張ってます。でそれが大変すぎてもうあれだと YouTube 見せるみたいな感じですかね。まあでもなんか最初からもう YouTube ありきみたいな感じはさっきも言ったけど嫌なので、頑張れるとこだけ頑張って、もう頑張れないなって思ったらそこは清く諦めて YouTube に頼ったりとか、まあ自分のご機嫌というか親のキャパを知るみたいなことが一番大事かなって最近感じます。親も人間だから、キャパが今日少ないなとか、今日は生理前でイライラしてるなとか、いろいろあると思うんですけど、なんかそことうまく折り合いをつけて、いろんなものを活用して子育てしていくのがいいんじゃないかなと思う今日この頃です。まあでも本当にワンオペって大変だなと思ってまあ慣れればね、なんか意外といけるんだけど、まあでも知らず知らずのうちにすごい疲れて溜まってて、なんかすごい肩凝ったりとか、なんかもう眠すぎて眠すぎて何も夜できないとか、いろいろねあるんですけど、だいたいねワンオペされてる方ってお母さんだと思うんですけど、もちろんお父さんの方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、本当に毎日ワンオペされてるお母さんお父さんお疲れ様です。たまにはね休みを取って一人時間とか取って休憩するのが本当にいいかなと思います。私もなんかワンオペになるとずっとやっぱり24時間子供たちと一緒だから、ちょっと離れたい時とかやっぱりやるじゃないですか。そういう時は心を無にしてお皿洗いに没頭したりとか、料理に没頭したりとかたまにします。まあね、本当は一人でどっか行けたりとかしたらいいんですけど、でもまあワンオペしてるとなかなかそういう時間もね作れなかったりするから、そういう時はちょっと子供を放置して自分をいたわってあげるのも大事だなと感じてます。皆さんのワンオペの工夫とか何かあればぜひ教えていただけると嬉しいです。では今日もワンオペしてる皆さん、そうじゃない皆さん、お疲れ様でした。また明日からも頑張りましょう。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回のゆる語りでお会いしましょう。またねー。